九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠はステーキ茶寮和倉、後藤和子。大分県日田市、天領の面影を今も残すこの町で築100年の蔵を改装しステーキを提供する店の代表。福岡県北九州市から日田へと嫁ぎ、主婦業から一念発起しステーキ店を開業。以来全国のファンから愛される店に育て上げた後藤さんのその輪立ち、彼女がこれまで歩んできた道に。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
The path taken、 その輪立ち。
和子さんはそもそもご出身というのはどちらなんですか？
福岡県の北九州市でございます。
そこから北に来られたきっかけといいますのは、
見合い結婚で、こちらに参りました。
あ、じゃあご主人がこの日田の方で。
もう日田生まれの日田育ちです、
あ、そうですか、そしてどのような経緯でこの蔵を。
結婚しまして、20年ぐらい本当に専業主婦で、主人の仕事が製材業が外材とかいろんなのに押されて、主人が勇気ある撤退っていうか、でこの蔵が本当に古い蔵で遊んでるっていうか、眠ってる蔵で、あ、この蔵を生かして私が何かしようって思ったのが、そもそもの発端なんです。
そうですか、この休んでる蔵を働かせようと。
そう生きた蔵にしようと、
その中でやっぱりこうステーキ屋をしようっていうアイデアが生まれたわけですね。
でステーキと蔵っていうのはね、私実に相性がいいと思ってるんです。
どういったあたり、
やっぱり男性的な蔵なんですね。でステーキも男性的っていうか、まあ、女性男性に分ければ
ダイナミックなっていう感じですか。
そうです、
なんか王様って感じありますよ。
力強さっていうかね、でいろんなことを考えながらもやっぱりステーキだなっていうのにいつも落ち着きながら、また翌朝はね、やっぱりあれがいいかな、これがいいかな、でもやっぱりステーキだっていう、そういう繰り返しの悶々としてましたね、あの時期っていうのは。親戚はじめみんな心配、でまた知人なんかもどうなの、大丈夫なのとかいう感じだし、そういったのを、一心に私ね受け止めててね、立ちましたね。
それをさらに乗り越えてよしやろうって思われたのはどういったこと
ですか？やっぱり私がね50、60、70の時に後悔しない人生を送ろうっていうのが、やらないで後悔するよりやって後悔しようっていうのが。
素敵な言葉ですね。
田原さん、和子さんの言葉からは当時本当に悩んだ様子が伺えますね。
そうですね、もう和子さん学校卒業後すぐにご結婚されたので、40代半ばで店をオープンするまで一度も働いたことがなかった。いやすごい決断というか、やっぱり周りも心配もされたでしょうし、まあ、もうちょっと意地悪な言い方をすれば、まあ、世間知らずの主婦がやってそんな商売甘いもんじゃないよっていうぐらいの感じで、これ私の想像ですけれどもなんかそんな風にもね見られてもおかしくないような状況だったと思うんですよね。それをもうこんな風にね育て上げられたってなんかすごい並大抵のことではなかったなと察しますね。
本当ですね。
そうやってでも周囲の人たちが心配する中、和子さんを応援してくれた人はいなかったんですか？
もちろんね、やっぱりその応援してくれる人たちあってのっていう部分も あったかと思います。で和子さんはそういう人たちの言葉にとっても、ね、勇気をもらったっていうふうにおっしゃってました。
おばなんですけれどもね、もう亡くなってここの長女なんです、にね私ね電話したんですよ。わさま私これをねこうしようと思うんですけどって言ったらね、なんかね言ってもかん、あら和子ちゃん私もやりたかったわって言われたの。当時ね80歳ぐらいでした、そのおばは。和子ちゃんおやんなさいよって言われたんですよ。なんかすごい力強いものを感じました。
やっぱそうやって背中を押してくれる人もいたわけですね。
そうなんです、
ある意味夢を託された感じもあったんですかね。
そしてね おじいちゃんが喜ぶわよって言われたんですよ。
この蔵を建てた。
そうです、とっても、ね、力強い応援でした。
じゃあこの蔵を建てた人やこの蔵を見て育った人たちの思いも受け継いでですね、
でその開店の時にね、お花がねもうすごかったんです。ずらーっとね、もう入りきらないでお手洗いまで入れたくらい、でそれにはねもう本当に驚きました。
じゃあやっぱり心配はするけれど もやっぱり応援してくださる人がそんなにたくさんいらしたんですね。
やっぱり生半可な仕事じゃできないなっていうのをね、その時につくづく思いましたね。このお花を見て、大変なことに私は取り組んだんだと思って。
ですか。でもすごく嬉しかったんじゃないです
か。嬉しかったです。そしてね、ある方が言われたんですね、うち屋号が山吉っていう屋号なんですね、やっぱり山吉はすごいなと思いましたねって言われたんです、この花を見て、だからね、応援してくださってる方がねこれだけいらっしゃるんだっていうのをねすっごい力強く感じました。
目に見える形で初めてそこで応援してくれる人たちの感じました。思いを、やっぱりやってよかったですね。
よかったです。本当にありがたいなと思ってます。皆さんのおかげです。
田原さん、オープンのお祝いのお花の話、もう30年前のことなのに昨日のことみたいに嬉しそうにお話してましたね。
そうですね、もう和子さんあまりにも嬉しくて、写真を撮り忘れてしまったと、嘆いてらっしゃいましたけれども、でも写真なんかなくてもね、もう本当にその感動っていうのがもう和子さんの心の中にくっきりと刻まれてる、そんな感じがしました。
そんな和倉では今次女の和美さんが和子さんの思いを受け継いでるんですよね。
もうあの和美さんは去年から和倉の実質的な経営者として頑張っていらっしゃるそうなんですけれど、私その和美さんにもお話を聞いてきました。
昨年からもお店の実質的なことは次女の和美さんに引き継がれたそうですね、
なんかね、ほっとしましたね。
和美さんからご覧になってどんなお母様ですか？
そうですね、やっぱり母としても、女性としても経営者としてもお手本になるというか、尊敬できるというか、
お二人でなんか意見が食い違うとかそういうことはないですか？
もうちっともないです。
本当維新伝心っていう感じですね。
そういいねっていう感じ。
私のことが大好きなんです。小さい時からね、私のこと大好きで、何着てもね似合うわ似合う
わ、
恥ずかしいぐらい大好きなんです、私
も。でもそうやってなんか愛されてもうすくすく育ってもうのびのびこの蔵で遊んでるって感じですね。
そうですね、本当に感謝してます。私のために作ってくれたんじゃないかと思います。
そこまでいかがですか？
やっぱりね、元気に次の代に渡したいっていうのが私の考えの中に芯を通ってますから、今聞くと、あ、元気に渡せたなと。
この蔵も喜んでますね。
本当に
和美さんにとってこの蔵っていうのは今どんな存在ですか？
やっぱり本物ですよね。どっかから移築したとかそういうわけでもなくて、昔からこの場に立ってこの場を治めてたこの蔵を生かして、その蔵の持ち主が代々和倉をやっていくっていうのは幸せなことだなと思うし、やっぱり本物の蔵って本物がピタッと合うんですよね。こういうギャッペとかでも蔵だとかヨーロッパだとか全然関係なく、本物と本物ってリンクするから、そういうのがとってもやりがいのある蔵です。楽しい。
じゃあこれからもいろんな本物をここに持ち込みたいというか、そんな感じですか？
はい、もうこれからも正しく作られたものを正しく置きたいなって思ってます。
田原さん、まるで女子会のようでしたね。
すごくね、おしゃべりしてて楽しかったし、もう本当お二人が魅力的なんですね。だからこういう方にもてなされるっていうのは、ものすごくなんか気持ちがいいっていうか、なんかお二人自身もこの和倉の魅力になってるんだなっていうふうに感じました。で今回その蔵が主役の取材だって聞いた時に、 はじめなんかの蔵っていうとこの入れ物、うん、あの器、うん、箱みたいな建物っていう、うん、なんかそれで最初どういう取材になるんだろうって思ってたんですね、うん、でも代々引き継がれてきたその蔵という空間、カチッとしたものをいかにクリエイティブにその空間を生かすかっていう仕事をされてる、うん、そこは巧みなんだなっていうふうに感じたんですね、うん、であらこれってなんか私もやってることではってちょっと思って、うん、短歌っていう五七五七七もある意味蔵といいますか、あのずっとこう受け継がれてきたカチッとした形なんですね、うん、でその形をどう生かすか、どんな言葉をこう吹き込むかっていうことでそのカチッとした形が命を得るっていうかな、うん、なんかすごくやってること同じかもっていうふうに途中から取材の進む道が見えてきたって、そんな感じがしました。
ずっとこれを守ることももちろん大事だけども、やっぱり新しい風をね、風には吹き込んでほしい。続くものとまたそれをね、変えるものっていうのもあるので、それが振り返って歴史になるっていうか、それをやっぱり風見にはね、私が30年間守ってきたもの、今度は風見がまた新しい風を入れて、また新しいものにしてくれるっていうのを、とてもね、期待をしてるんですけども、もう実際に風見が新しく風を入れてくれてますのでね、それを見ながらね、ほうほういいねっていう感じ、すごい力強い。
そうですか、
もう私も風見にしてもね、枕が大好きな一番の不安